やかしだ。
です。高野湊です。
無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。
モス！
オッペンハイマー！
オッペン！
の感想の初回でございます。
オッペペペペペペですよ。
高野さん、最近見たんですか？
最近見ました。
はい。
まあ、でも公開日は、うん、見られなかったね。
ははは。
普通の映画館は空いてたんですけども、やっぱりオッペンハイマーは、IMAX の一番でかいとこで見たくて、池袋のグランドシネマサンシャイン。
はい、狙いました？
狙いましたけども、全く、もうサイトが繋がらず。
そりゃそうよ。
いやー、だったし、ちょっとさ、面白かったのがさ、なんか、業界関係というか、なんか、俺が一緒に仕事してるね、例えばプロデューサーとか、その漫画の編集さんみたいな感じで、なんか、飯食う機会があったの。で、まあみんな忙しいからさ、なんか喋ってる合間とかになんか連絡が来て、こうやって返信したりとかいうタイミングがあるわけよ。
まあ他の業種よりはそういうのを割と黙認する風潮はありますよね。
そうそう
失礼じゃないですよね、あ
んまり。そうそう、別にみんなしょうがないしって、そうだよねって感じだったんだけど、4人で食ってて、俺以外の3人が一気にスマホ見始めて、
怖
っ。で、俺も、そういえばあれの時間だなって思って、はって思って確認したら、グランドシネマサンシャインの会員になってると、予約の3日前の夜9時から予約できるわけ。
ああ、なるほど。
だから、通常会員よりも3時間早く、予約戦争ができるんだけど、その時間に全員一斉にスマホを開いて、別に言わずにこうやって、喋りながらこそこそやってて、あ、みんなオッペンハイマーでしょっつって、いや、すいません、つって、全然繋がらないっすって言って。
すごい、旗から見たらなんかね、ブックメーカーみたいなのやってんのかなと思いますよね。
そう。
あ、そんなね、特権があるんだ。
いや、ちょっと面白かったな、それ。でもやっぱりそれだけ、本当に注目度高かったし、なんか、いろんな人が、かなり、こう、楽しみにしてたというか。
そうですね。まあ、状況としては、まあ、いろいろあって、今回1本目の感想、多分、複数本になると思うので言っておくと、まあ、オッペンハイマーという映画に関しての予備知識が、人によってすごくばらつきがある。
そうですね。
ものすごくファイティングポーズで、迎え撃つぞみたいな感じで、もうガチガチに、もう僕です。典型的な例としては僕なんですけど。
そうですね。
もう、クリストファー・ノーランのオッペンハイマー肉体になって、もう完全にフル装備でいる人と、え、なんか原爆の映画なんでしょう？ちょっと難しいみたいで詳しくないけどの人の知識格差がちょっとえげつないので、それをちょっと慣らす導入会として、導入編として、概要説明編みたいな感じで、1本目を捉えていただきたくて。
そうですね。だから、
それは知ってるよっていう人は2本目から聞いてもらえればいいかな
って感じかな。本当、見てない人もこれ聞いて興味持ってくれれば嬉しいし。
そうですね。
まあなんか見た人もなんかおざらいみたいな気持ちで聞いてくれるとありがたいっていうくらいの。
そうですね。で、日本公開からもう3週間経ってるんですけれども、3月29日日本公開されていまして、で、まずじゃあその巨大なところで見たいのはなぜかという話ですよね。
そこです。
っていうのは、クリストファー・ノーランという人が、そうしてくださいって言ってるからね。
もうそれでしかない。監督がでかいところで見ろって言ってるんだから。
でも完全にこれからもう映画人として尊敬されてるっていうの半分、完全に半分トラブルメーカーになってる人ではあり、その大きいところで見てください、至上主義であるがゆえに、めんどくさいこともいろいろやってる。
そうね。
でもそれも引き受けてくれてるから、まあみんな大きいところで見てあげようかっていう、まあある種こう、ノーラン映画の祭り的な側面がまあ結構あるわけですよね。
そうね。だってもう映画大好きで、映画感が大好きな人でもあるから、まあだからその、いい側面で言うと、この作品の前に撮ったテネットっていう映画は、もうゴリゴリのコロナ禍で、もういろんな対策の劇場公開が見送られてる中で、あえての劇場公開を断行したという、もうこれで映画館に人を呼び戻したという、
そうだね、
まあ、映画界のある種救世主的なこともやってる人でもあるっていう。
それは興行としては、興行成績どんどんね、上げてって、バジェットもどんどん広がってってっていう、もうかなり理想的なキャリアを歩んでいる人ですし、
そうね、
確かインセプションの時もね、夏の映画終わったなみたいな年だったんですよね。
あ、そうなんだ。
全部つまんないじゃんみたいになって、全部ヒットしないじゃんみたいになって、夏の最後に全米公開されたインセプションが、 映画業界を救ったみたいなことが確かあって、なんか結構ね、それやる人なんですよね。
なるほどね。
で、あの配信をちょっとメインにしていきたいですって、こう、長年蜜月だった会社が言い出したら、うん、あ、じゃあ辞めますって言って移籍しちゃうみたいな人なので、超映画館に魂を捧げてる人である。
そうですね。
で、撮影も映画館での上映にこだわった撮影にしていて、はい、まずフィルムにこだわってるっていうことですよね。
はいはいはい。
で、っていうのは、あのデータで、デジタルでやり取りされちゃうと、その上映された時のあのザラザラ感とか、うん、そのちょっと粒子とか、すすみたいなのが入ってる、あの映画館だなーみたいな感じが失われるっていう理由でフィルムでの撮影にめっちゃこだわってるっていうね。そんな人今あんまいないです、まず。
そうそうそう。
予算が。あろうとなかろうとまずあんまいない、うん。
だからね、例えばほら、あの、庵野秀明監督なんかは、もう iPhone で撮るとか、
はいはいはい、
どんどんやっぱカメラっていうのは小さくなってるんですよ。うん、そんな中でもあの、どでかいカメラを持つことにこだわり、もう普通は人が担いで持てないものを人に担がせ、で、このカメラは水中には入れませんよって言われながらも、はい、あの、改造しとかいう、うん、わけのわからないことをずっとやっている
。トンネルの中とか水中とかで使って、うん、あの、壊すっていう。
そうそうそう、何億円のカメラを壊す。
世界に数台しかないカメラの1台をノーランが2台ぐらい壊してるんですよね。
う
ん、
壊してる、壊してる。
で、今回にあたっては、うん、IMAX× フィルム撮影をしたいと。言い出して、
はいはい、
そのシステムはないんだけど、うん、ちょっとできませんかねってこういろんな人に相談して開発したっていう。で、まあ、見た結果、わかんないよ。その、うん、本当に本人のこだわりの中では、その必要があったのかもしれないが、うん、ちょっと我々には、うん、フィルムかける IMAX の必要が今回あったのかはちょっとわからないけどね。
ちょっとね。
ちょっとね。
うん、まあまあまあ。まあ、
でもその IMAX で、っていうことで、フィルムでっていうことで言うと、要はそのカメラがでかい中に、でかいフィルムが回ってる状態になるから、
はいはいはい、
そのカメラもめちゃくちゃでかいわけですよね。
そうですね。
で、結果撮ってるのが主に、あの、おじさんたちの顔のアップっていう。
そうね。
で、我々は巨大なスクリーンで、ノーランが見ろって言ってるから見たいけど、巨大なスクリーンで巨大なおじさんの顔を見ることになる3時間なわけです、基本的には。
そうですね。
っていうことをみんなにさせちゃう異常な映画興行主っていうことですね。
ただ、
うん、
それだけでさ、
うん、
いろんな人が見に行くわけないのよ。
まあ確かにね。
やっぱね、ノーランの映画の、うん、大きな特徴は、
はい、
あの、おもろい。
まあそうだね。
ここポイントね。
好き嫌いは分かれるけれども。
で、おもろいの種類よ、
うんうん。
あの、ちゃんとね、エンタメなんですよ、ずっと。
確かにね。それは本当そうだわ、うん。
ここすごいポイントじゃないですか。
はいはいはいはい、
そもそもやっぱり、ノーランとは何者かっていうのを世の中にデーンって知らしめたのはやっぱりダークナイトだと僕は思ってるんですよ。つまり、やっぱ一番彼を一躍有名にしたのはやっぱりコミック映画だと思うんですよ。はいはいはい、まあその前にも映画はやってるんだけども。
メメントプレステージ、バットマンビギンズと来て、
ダーク
ナイトですからね。
そうね。はい、で、それで、まあドカーンと来て、
うん、
で、そっからもう大きい映画をやるようになったんですが、うんうん、その大きい映画も基本はエンタメ映画というか、うんうんうん、インセプションなり、うん、インターステラーなりなんなりって言って、うんうん、なんかこう、そういう、こう、みんな見れるよっていう、
はいは
い
は
い、
確かにね。
エンタメ映画を撮ってる人なんですよ。
そうですね。
そのなんか最初のカメラの話だけすると、なんか気難しいアート映画の人かと思いきや、
ね、うん、
ゴリゴリのエンタメ人なんですね、うんうん
うん、はい。だからこそ、その映画の批評家にはかなり厳しく言われてるところもあり、
そういう、イメージありますね。
エンタメとして大ヒットしてるのはいいけどさ、うん、ノーラン君ここもうちょっとちゃんとしようよみたいなことを、ちょっと上の人からマウント取られがちだったりするし、
はい、
我々みたいなノーランより年下の世代の映像好きの世界の人たちも、うん、ノーランねみたいな、ノーランね今回もやってくれたねでもさみたいな、なんかみんなすごいノーランについて一人一人が喋りたい熱を持ってますよね。
持ってるよ。
あの、いじりたい人も含めてだし、うん、絶賛したい人も含めて、うん、いじりたい。っていうか、うん、なんか、騒ぎたい。ノーランについて騒ぎたいという熱が、うん、もうとにかく毎回作品を追うごとに、その熱が下がることがあまりないっていうか。
いやー、これすごいですよ。もうやるとなったら必ず祭りだからね。ね、
そう、一作ごとに、今回は、いや、今回は、のその、下の句が、今回は面白かったねの人もいるわけですよ。今回はダメだったねの人もいるわけだけど、
そうね、
みんななんか勝手に自分の文脈を、周りが理解してると思って喋り出すみたいな、良くないところも誘発してる感覚ではある
けど。ありますけどね。
結果その合計のなんか熱量の総量が、
うん、
特にまあダークナイト以降だと思うんだけど、
うん、
ボンボンボンボンってこう増幅してってる感じがして、
うん、
そんな人が今回撮ったのが、原爆開発プロジェクトを推進した物理学者。
そう。
ロバート・オッペンハイマーという実在の人物を描いた電気映画を初めて撮ったということですね。
いやー、これは驚きですよね。
うん、これはかなりその、第一報を聞いた時から、うん、っていう、その、もしかしたら大失敗作になる可能性もあるし、
うん、
これって途中で企画頓挫しそうだけどねっていう匂いもすごくしたし。
なんならね、だって、そもそも、やっぱもう架空の話、うん、もうゼロから作ったオリジナル作品とか、
うんうんうん、
まああとはやっぱそのアメコミ作品だったりとか、
ね、
ま
あ、元ネタがしっかりあって、
そう。
で、それを自由に広げていいっていう状況が結構得意な人のイメージはある。
うん、で、実際、あの、ダンケルクっていう、
うん、
要は戦争映画も、撮ってるっちゃ撮ってるんだけど、
はい、
あれも実際にあった、その戦闘、
うん、
戦争を舞台にしてるだけであって、うん、基本的にはオリジナルだからね。
そうだね。その映像の異常な切り張りっていうことが中心にあるし、
うんうん、
あとあれは結構その人が死んだりするシーンっていうのが戦争映画にしてはかなり少なくて、
うんうん、
戦争映画っていうよりかは人命救出プロジェクト X 映画みたいな感じの結構爽やかな仕上がりになっているので、はいはいはい、いや、明らかな罪人をどうやってこの人が描く、え、その気合はあるのかみたいな。
うん、
ところが非常に心配でもあったということです
ね。そうね。だからまあ、下馬評というか、うん、もうどうなんのどうなんの、うん、っていう。
できてもないのに下馬評があったしね。
そうそうそう。で、しかもその、ノーランの作品の特徴として、
うん、
例えば時系列シャッフルっていうものだったりとか、うんうんうん、要は作劇にすごい特徴のある人だから、
うんうんうんうん、
その人が要は電気映画って、
はい、
まあ、まあ言っちゃえば、うん、まあ、そりゃシンプルにストレートに作るのがまあ普通でしょう、
はい、
みたいな作品で、
はい、
しかも実在の、普通に実在の人物を扱うもので、
はい、
そんななんかカシャカシャやったりとか、
うん、
なんかそのオリジナリティとか、
うん、
まあ要は、ね、ノーランらしさとか、
うん、
ノーランっぽさっていうのがない題材だったのよ、あんま。
確かにね、だから懸念としては、うん、もう企画段階の話しか今してなくて、話が進まないんだけど、
うん、
でもあの、ちょっと順を追っていきたいなと思うので、僕がその知らせを見た時のタイミングでのみんなのリアクションっていうのは二通りあった気がしてて、
うん、
一つはその史実を安直にいじってしまうのではないかという、
はいはいはい、
ことですよね、
はいはいはい。
歴史に対する 不尊敬があり得るのではないか、うん、面白くしすぎちゃうんじゃないかっていう不安。で、もう一つは、ノーランらしくなくなるのではないかという不安ね。
そうね。
で、どっちもどっちであり得る不安だと思うんですよね。うん、
で前者の不安ってさ、うん、もうある種の信頼でもあって、
うん、
ノーランってずっとエンタメ映画撮ってきた人だから、うん、ここで急に真面目なことやんのみたいな。
大丈夫みたいな。
そう、大丈夫。
子供におもちゃ与えちゃったみたいなことにならないみたいな不安があったわけですよね。
うんうん、
で、蓋開けてみればですよ、世間の評価として言うと、うん、あれ、どっちもクリアしてますよね、一応。
うん、
っていう評価でアカデミー賞作品賞を取りに行ったり、
そうなんです。
日本では、まあ、もともとの配給、あの、ノーランとやってきた配給とかが、ちょっと、ってビビったらしいっていうことから、あの、ビターズエンドっていう、まあ、これはこれですごい会社なんですけど、
すごい会社ですけど
ね。パラサイトとかドライブ・マイ・カーとかを当てている会社が、買いまして、全米公開から、去年の7月だから、まあ、半年以上ですね、10ヶ月ぐらい遅れて、アカデミー賞後の割といいタイミングで公開されたんじゃないかなと僕は結果的には思うんです
けど。そうね。で、やっぱり実際ノーラン監督ってその、
うん、
それこそアカデミー賞とか、
うん、
賞なるものとは、
うん、
ずっと無縁の人
で、そうですね。
なんかその、視覚効果、そう、
うん。
完全に無視されてたくらい。だから、視覚効果とか、
うん、
なんかその、撮り方とか、うん、あと映像表現、みたいなことでは、
うん、
みんな、おお、すごいって、
ね、
あの、表彰したりするんだけど、はい、本人の、その作家としての、
うん、
例えば監督賞、
うん、
脚本賞みたいなこととは、ずっと無縁だったんだけど、
そうですね、
今回初めて、
はい、
撮りましたからね。
はい。はい、で、その王道で、あの、最多ノミネート。で、最有力って言われてて撮るっていう、
うん、
まあ本当に王道の流れで撮りまして、
うん、
まあ映画としての世間的な評価はもうすでに固まっているんじゃないかなっていう、世界的には固まってるんじゃないかなという状況でございます。
そうですね。
っていうのがまあ大体説明ですかね。
はいはいはい。
はい、で、視聴環境としては僕は、11月にオーストラリアで見に行きまして。
そこですよね。そのオーストラリアまでわざわざ行って。
そう、世界最大の23メートル ×32 メートル。
いいなぁ。
水球のプールと同じっていう説明がよく出てくるんですけど。
いや、ちょっと
見ちゃった。水球があんまやってないんだよっていう、その世界的な説明が出てくるんですよ。
うん、
そうなんです。僕らより水球に慣れてる人たち向けの説明が出てくるんですよ。
でも、これもポイントでさ、うん、要はさ、去年の11月の時点でなお、
うん、
日本でやらないかもってくらいだったんだよね。
そうそうそうそう。
うん、
で、世界での上映も終わり始めていたから、
うん、
本当に理想的な環境で見ることっていうのは、もしかしたら一生できないかもしれないっていう不安が あったんですよ、その時点では。で、日本で IMAX のフィルム上映がまだないという問題もありまして。
そうなんだよね。
そう、IMAX のフィルム上映、デジタルになっちゃってるってことですね。うんうんうん、そのグランドシネマサンシャインとかでかいとはいえ。
はいはいはい。はいはいはい、
だけど、オーストラリアとかの IMAX メルボルンっていう、なんかね、なんか国が運営してるみたいなところなんですよ。なんか、
そうなの？
博物館に併設されてる施設みたいな感じなんですよ。
へ
ぇ。なんで、フィルム上映とかも完備されているので、うん、まあ、そこに行っちゃおうかって感じで行った。
うん。
で、試写でもまあ2回ぐらい見て、日本で帰ってきてからも見てて、うん、で、昨日ですね、もう一回、あれ、歌舞伎町タワーの、坂本龍一音響の、あそこに行きまして、はい、そこで見てきてみたいな感じ。あと、輸入版のブルーレイとかも持ってるんで、はいはいはい、まあ、結構いろいろ、オッペンハイマー仕事は僕はいっぱいしてるので、結構繰り返しめちゃくちゃ見て、考えすぎちゃってるかなっていうぐらい考えてるのが私です。
はいはいはいはい。
で、自分のポッドキャストとか YouTube とかでも、いろいろ出してるんで、すでに結構、うん、僕が語ることはもう語り終わってるかなっていう状況なんですが。
めちゃくちゃ語ってるもんね。
そう。うん、書いたし喋ったしね、うん。昨日もトークショーやってた。
ああ、そうですか。
平野啓一郎さんと。
はい。いいな、はい、
そうなんですよ。でも、やっぱね、上映後の30分トークショーで、うん、なんかフォトセッションとかも含めると、うん、なんか20分ぐらいしか実質喋るとこないんですよ。
まあ、そうなるよね。
ほぼ無理ですね。
うん。だってもう、まず3時間の映画だから。
そう。
うん。
だから、6時間はいる。
6時間はいるね。
まあ、なんなら我々2人でイベントを、うん、オッペンハイマーについて喋るだけのイベントやってもいいぐらいな作品
で。あ、でも俺ほんとあるよ。だって、それくらいの思い入れは。
うんうん、で、高野さんが見てきたので、やっと喋れるっていう状況ですね。
そうね。俺も2回見まして、はい、1回はその、ちゃんとグラシネで見れたんで、はい、でっかいとこで。
一応、サイズ感で言うと、うん、理想ですよね。
うん、多分日本で一番大きいですよね。はい、まだ大きいはず、はい。で、その次は、あえて普通に、の映画のサイズで見てみて、やっぱIMAX の大きい特徴の一つが、うん、画角が違うんですよね。
はいはいはい。
まあシーンによるんだけど。
全体が正方形に近いぐらいの。
そうそうそうそう。
縦長の画角になってるから。
そうそうそうそう。結構ちょっと印象も変わったりして。
うん、はい、あれでした？やっぱ剣幕のシーンとかだけ、ガッてこう画面広がりました。
あ、いやいや、
ではない。ずっと一緒なのか。
結構全体的に上下が広くて、うん、っていう感じで、
なるほど。
なんかさ、ほら、デューンの一作目って、うんうん、広げることを演出に組み込んでたじゃない。
そうかそうか。
その狭いところから外に出ると大きくなるとかやってたけど、そういう感じではなく、
じゃあ、IMAX、うん、じゃない劇場で上が切れちゃってるってことなのかな、
うん、多分そうだね。
上下が切れちゃってるっぽいです
よね。そうそうそうそうそう。
その問題結構あるんだよな。
それはね、まああるけども、うん、でも俺は、まあまあ、どっちでもいいと思う、見るのは。
まあそうですね。
うんうん、
IMAX じゃなきゃ、この作品は意味ないっていう言説も結構見かけるんですが、
うん、いや、
ほぼおじさんの顔なんで。
うん、ね、その、おじさんの顔こそ IMAX で見るべきという話もちょっとあるけども、でも、なんか、なんでもいい。ただ、うん、映画館がいい。
確かに。ああ、それはそうだね。
うん。これだけは言っとく。
それはそうだな。配信待ちとかは結構意味ないかもな。
うん、結構意味ない。本当に、大好きっていうか、気になってて見たいならね、うん、なんか流れで見るんだったら、うん、なんか別にそんなに思い入れないんだったらわかるけど、うん、でも多分、映画館で見た人と、配信で見た人って、うん、多分感想が全く変わると思う。
そうね。
うん、
あとは、やっぱ記憶に関する映画だから、うん、一続きで見たという体験を一回持ってないと、
うん、
配信で見た時にも思い入れられないので。
そうね。
そう、自分の中で一続きで見るという体験を無理やりにでも多分した方が良くて、
もう
それを部屋でやるのは結構厳しいかもしれない。
そう、やっぱ映画館の椅子に釘付けにされるっていうのが結構大事で、うんうん、
ある種の拷問なので、これは。
まあそこも、はい、でも本当そうなんだよね。これ
本当そうよ。
これ全然ギャグとかじゃなくて、本当にそうなの。
劇中の構造がそうなんですよ。
そうそうそう。
じゃあ最後にそこの説明だけして終わりますか。
あ、でその手前で一言だけ言っとくと、はいはい、超面白かった。
あ、よかったですよかったですよかった。
これは言っとかなきゃいけない。うん、マジで、いろいろ言ったけど、うん、超面白かった。
あ、ちょっと最初に言うべきだったな、
それ。そこなのよ。いや、これをさ、うん、俺ね、ちょっとね、オッペンハイマーを語るときに、うん、みんなね、面白い、面白くないの話、うん、しなさすぎ。
まあね。
でもそういう話ではあるけど、俺は本当に映画として面白かったよ。
確かにね、それもっと言った方がいいかもね。
俺ね、久しぶりかも、こんなに、うん、ああ、面白かったと思って、うん、出て、2回目も別に義務感とかなく、うんうん、本当に見たくて見に行って、うん、やっぱり2回目も超面白かったっていうのって、うんうんうんうん、ちょっと久々だな。
それで言うと、僕は、1回目は、すごかったけど、ちょっと分かんなかったな。
あ、そう。
で、2回目は、あ、だんだん分かってきたけど、これダメなんじゃないかな。で、3回目は、いや、結構すごいかもな。で、4回目が、面白かったなって感じでした。
だいぶ時間かかるな。
そう。でも、4回見ると、なんか複雑な部分っていうのが、全部ちゃんと意味があってやられてるっていうことがだんだん分かってくるってい
う
のが
あ
って。
あ、それはそうだね。
なんか、それは、あるかな？面白い。あ、ノーランの映画の中で、僕はトータルで言うと、今まで全部作品見てるんですけど、うん、一番面白かったです。
あ、一番まで言う？
うん。
いやー、そうね。
今までが僕はそこまでファンじゃないのよ、正直。
あ、そうか。
結構その、ダメポイントも、言ってるから、俺は。
そうか。俺結構大好きだから。
そうだよね。
全部で、全部見てるし。
うんうんうん、
あ、いや、いくつか見てないのあるんだけど、
ね、全部大好き。ジョナサン・ノーランが入ってるか入ってないか問題って
あるね。
そう。
ある。
で、俺は絶対入ってた方がいいと思うんだよ。
あ、ほんと？俺ね、実はね、入ってないのが結構好きなのよ。
そこは結構分かれるかもな。
そこ分か
れ、
ちょっとやばい、オタクっぽい話になってきたから。
確かに。まあ、うん、あ、だから、
最後ちょっとまとめた
らこんなもんです、
う
ん。
そうですね。
はい。
うん。
で、まあ、怒ってる人とか批判してる人とかも、作品のクオリティについて言ってる人っていうのは本当にごく少数な気がするので。
そうだね。
まあ、作品としてめっちゃすごい質量と、
うん。
質量っていう意味の質量もそうだし、うん、でかさという意味での質量もそうなんだけど、
そうね。
を体験できることっていうのは、これはね、ほっとくとなかなかないですよ。
本当にないし。
SF 超大作とかならあるけど、
うん、
その社会と接続したこれだけの大作っていうのはなかなかないので。
そうね。あとさ、SF 超大作を引き合いに出したけどさ、うん、大抵の SF 超大作っていうのは、うん、いろんな人の思惑が入って、
うん、
なんかしっちゃかめっちゃかになってるパターンも多々あるんだけど、
はい、うん、まあ近年特にそうですね。
ノーランという人は、
うん、
この人ものすごい稀有な監督で、
うん、
とんでもない金額使ってるのに、うん、最初から最後までこの人自身のクリエイティブが確保されているという、
そうだね。
ちょっと、こう、最大の自主制作映画作家みたいな側面もちょっとあるんだよね。
そうだね。
まあ厳密にはそうじゃないんだけど。
日本で実写の監督でそれに匹敵することができてる人って多分今いなくて。
うん、そうだね。
まあ、庵野さんとか宮崎駿さんとかに近いことを実写で世界的な監督がやってるっていうことがまずすごくて。
そうそうそうそう。
なので、そうだね。だから思想とかは結構如実にダイレクトに反映されてると思うから、僕はそこはね、結構一緒くたにして語っていいのは、なぜかっていうとノーランだから。
そうだね。
っていうふうに思っているっていう感じですね。
で、やっぱもう本当見てほしい気持ちが強い。
うん。
すごい映画だから。
うん。
で、面白い。本当に面白かった、はい、俺は。
大丈夫？情報伝わりましたか？
でも最初だからさ、面白いってことさえ俺は伝わればいいかなっていう。
はいはい、うん、という感じですね。まあ、予習必要なんですかみたいな話はあるけど、はい、まあ、僕はなんか YouTube とかでオッペンハイマーについてまとめみたいな、なんか10分ぐらいの動画を聞き流しながら、行きの電車の中とかで聞くとか、そのぐらいで相当理解は深まると思うんで、
ね、うん、あと、
それでいけばいいと思う。
あと僕なんかはもう、あえて何も見ないでいった。
うん、それはなんかね、ちょっとね、ストロングスタイルすぎるよ、多分。
まあね、俺ちょっと。
作家能だからできることだと思う。
それもあるけど、でも、ちょっとだけ思ったのは、
うん、
中途半端に理解しようとしない方がいいかも。
なるほどね。
これって、多分、ノーランのほどだから、うん、全くわかんない人にも面白くなるようには作ってるはずと思ったの。
まあ、感情は生まれるようになってるね。
あ、そうそう。
こいつ嫌だなとか。
そう、そういうこと、そういうこと。
信用できるのかできないのかなみたいな。うん、で、それがオッペンハイマー本人にさえ直接絶対及ぶようになってるっていうのは誠実だなと思った。
そう、だから登場人物の名前とかを頭に一生懸命インプットしようとしたりすると、うんうんうんうん、ちょっと逆にドツボハマっちゃうパターンがあって、
確かに
ね、ほぼほぼね、名前とか覚えてなくて極論良かった。見なくても
確かに、ね。
もう本当にその、あ、オッペンハイマーがこの人なんだなっていうのと、
うん、
なんか悪そうな人いるなっていうのだけでも、
ね、うん、
俺はいいと思う。
確かに、ね。
むしろそっちくらいの方が、なんか純粋に、楽しいって思えるかも。
う
ん、で、気になったら調べたらいいと思う。
そうね。一回3時間騙されて、
うん、
その後に調べるモチベーションにするがいいかな。
うん、そうそう。で、別に、ああ、面白かったで済んだらそれでいい、
うん、まあ。本当はそう、本当はそう。
うん、
本当はそう。
でも、気になった時だけ見て、うん、もう一回見たいなって思ったらもう一回行けばいいし、
はい、
なんかその、一回見るのに、一生懸命知識入れて、
うん、
で、なんかそれでわけわかんなくなっちゃうよりは、
うん、
とりあえず行ってなんかすごかったなーっていうくらい。
そうだね。
でもいいと思うなって感じかな。
それってこんなに不親切ならちょっと付き合いきれないわってなっちゃったならそれまでだと思うしね。
そうだね、それまでだね、
うんうん、でもなんでこんなに感情を喚起してくるんだろうってので、うん、気になって多分ほとんどの人は調べると思うから、
そうそうそうそう、
そっからまたね配信されたらもう一回見るとかでも全然いいと思う、
はい、
という感じで概要説明でございました、
はい、
次からちょっと本格感想に入っていこうと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
大島康幸でした。
高野湊でした。
続きます。ありがとうございました。
ありがとうございました。